フランス代表のシンボルはオンドリ。なんでかなと思って調べてみますと、ある説によりますと、古代ローマ時代、フランスがガッディア、あるいはゴールと呼ばれていたことに由来するのだそうであります。その言葉にはオンドリという意味もあるからということですね。その鳴き声で人々を目覚めさせ、太陽を出迎えるのがオンドリ。国旗に太陽をいただくアルゼンチンに、だから一歩譲ってしまったのかな、なんてふうに思います。今日もそんなたわいない話をしようと思います。こんにちは、倉敷麻生です。ラジオクラッキー、今日は渡利隆さんとお送りします。渡利隆さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
アルゼンチン代表優勝しました。
しました。
期待してたとは思うんですけども、優勝すると思ってらっしゃいましたか？
本当に倉敷さんにね、大会前に会いたかったんですけど
会いたかった。
いつもだったら、僕はやっぱりこうあんまりこうアルゼンチンね、今回はって言われた時にね、はい、いや難しい試合ですよっていうような言い方したんですけど、今回は、まあ、やっぱ本当に僕の友達も、もうみんな今回はいけるんじゃないかと
思ってました
いうのを言ってきてたので、で僕もやっぱり期待はしてましたよ。力もあるし、だけどやっぱりね、サッカー本当にうまくいかないこともありますから。
そうですね、
はい、でも本当にできすぎな結果だったと思いますけどね。
なんかすごかったですよね、はい、いきなりサウジ戦でこけちゃって、はい、あの時どう思いました？
思ったというか、なぜ僕に聞いてくれるかなっていうぐらい連絡が来ましたよねでも僕がどうしたら修正できますかみたいな僕も先般ってね、はい、まあ共に戦ってみたいに思って、なんか嬉しかった部分もありますけど、でもまあやっぱりこれまでの歴史をね紐解いても、1978年のあの大会もね、
はい、
まあ今では今の言い方ではグループステージで苦しん で、で90年ワールドカップもね、まあ、カメルーンに負けるという ね、はい、でもその後準優勝したり、はい、優勝していることもあるので、逆にこれで良かったんじゃないかなと。サーベージャー監督の時もそうですね、初戦本当に苦しんで、ね、
はい、
でも初戦っていうのはやっぱり名監督も本当にこう入り難しいというか、
そうですね、
それこそサーベージャー監督はファイブバックがどうなんだって言われましたし、でも言うとやっぱりこう追われる身と言いますかね、
はい、
チャレンジャーがやっぱり向かってくる時の怖さっていうのがサッカーの本当に面白さですし、
確かにね、
終わってみればね、アルゼンチンに結局土をつけたサウジが最強じゃないかっていう、うん、
確かにね本当ですよね、アルゼンチンに勝ったのってサウジだけですもんね
そんなことになりながら、
確かにね、はい、あの時ってでもこうオフサイド そのテクノロジーがこう南米のこうなんですか、ちょっとした駆け引きの大きな敵として立ちはだかるんじゃないかみたいな感じがしたら、その後割と鳴りを潜めていくんですけどそこはどんな風に見てました
か？ね、得した人、損した人とか、でもやっぱりなんかある意味こうすごいなと思って、審判の立ち位置、
うん、
そこもなんか気にしながら飛び出てた人には不利というか、いつもならかからないのになんて、本当はそういうふうに思っちゃいけないんですけど、感覚的にあれれって思ったり、もしかしたら前線の選手で飛び出しを気にしてしまったりとかっていう、すごく難しい、ほんの少しのストレスがね、やっぱり勝敗を決めるわけですから。それから改めてこうテレビでね、おなるほど、手が出ててもこうなんだとか、
あ、そうですね、
はい、
手はオフサイド
の、いろんなもの
をどこまでなんだろうね、ツベルクリン反応するとこまではいいのか
な、ね、1ミリの奇跡じゃないですけど、そこでも、はい、ボールも、はい、完全に割ってなければっていうことも、ちょっとでもかかっとけばって、サッカーはそうなんだって、バスケットと違うんだとかいうのを気づけてたね、
う
ん、
そうですね、
はい、
そこの適応力っていうのはさすがでした ね、
ね、
メッシサウジアラビア戦に負けた後の記者会見でも、まず自分たちを信じてほしいって話をして、それと同時になぜオフサイドにかかったかっていうことに関しての対策みたいなのもその時話してたんで、修正できるかなと思ってましたけど ね、
やっぱ特にもう本当に判断、まあそうですけど、勝手に判断できない時代になるというかね、もうとにかく続けて、
うん、
であとはもう委ねるしかないっていうところもあるんですけど、まあでもより正確にっていうことで、 まあ、今回終わってみてこういうね話をすると、はい、もしこの VAR が10年20年前に採用されていたら、うんうんうんうん、とんでもない歴史がひっくり返っちゃいますよね。
まあそうですよね、まあ、だってマラドーナさん亡くなってし
まった神の手がまず取り消されちゃったりとか、ね、この疑惑のゴールがゴールになっちゃったら歴史完全に変わっちゃう試合がいっぱいあったわけですから ね、
まあ、イングランドはイングランドね、ゴードン・バンクスの時代の話はどうしてくれるんだとかいろんな話になるんだと思いますけど、でもそれが面白いのにね、
はい、でもまあ、本当に適応力というか、まあ、やっぱり今回すごくサッカーが変わった中で、まあ、それに合わせて、それも含めて勝っていくっていう意味ではアルゼンチンはしっかりとね、このルールを利用して、
そうですね、
はい、
オランダ戦どうでしたか、2-0 になって、はい、でこれも多分サウジアラビアと同じように決勝を勝ち上がる、決勝勝つための、うん、なんていうんですかね、苦しみだったというか、はいはいはいはい、勉強の場だったと思ったんですけども、はいはいはいはい、2-0 からセットプレーのこんなやり方ファンハール持ってるの、ね、と思ってるところで追いつかれて、はいはい、っていうその先の話になっていくわけなんですけど、はいはい、うん、
でも本当にこう結果優勝したからいいですけど、
はい、
2-0 からひっくり返されそうになるという、
ええ
危ない試合というか、ええ、自らそこまでドラマを作りますかみたいな盛り上げますねみたいな今回アルゼンチンだったわけ
で、
ね、もちろんオランダのね、はい、猛攻っていうのは素晴らしかったし、うん、さらに時間帯の極限の状態でトリックプレーをしたのも素晴らしい、
すごいですよね、
はい、
まだ持ってたんだこういうのってね、
は
い、
でもまあ特に僕らも指導者で逆にああいう時にこそこれが効くんだぞという指導はしててもなかなか選手後悔したくないからあれでミスしてねカウンターになったらいけないのでああいう場面はやっぱり打って終わろうとか思っちゃうわけですね。でもそれをなんか逆にオランダ人の僕はやっぱりアルゼンチンだったりね優勝したり褒められるところもあるんですけど、オランダっていうのはやっぱりこれまでの大会もそうじゃないですか、結果優勝はしてなくても戦術的にもそうですし、世界のサッカーにあっと言わせるものを落としてきたっていうところでは、うんでねうん、まだまだそういう意味でも得点も含めてね、オランダの今までのものを継承して何か伝えてくれたかなというね、
確かに、
はい、
まあ、ファンハール監督もそれからフレンキー・デヨングも同じことを言ってたんですけども、うん、僕らは優勝できる力はあったんだって、それ僕は悔しくて言ってるだけじゃないとは思うんですよね、うん、だから僕の好きなオランダサッカーではないんですよ、ないんだけれども勝っていく時のオランダってこういう形で2010年もそうだったよねっていうのは予感があったんで、それとアルゼンチンが戦ってお互いにこう懐の深いチーム同士が戦うとこの先ももうちょっと見たかったねっていうのはちょっと残念だったなっていう気がします、ね、
いやいやだからもう本当に自分たちのサッカーを見せて結果を出せるかもっていうようなサッカーってもう昔の話です、1982年のブラジルとか、
ええ、
あれで勝ってたらもうそれはすごいことだったですね。
そうです
ね。ですから今回のオランダっていうのは要は勝たなきゃいけなかったオランダだったのかもしれないんですよね、
はい、
で、まあ、もちろん敗者になってしまってあそこで終わったんですけど、素晴らしいサッカーしてましたし、
はい、
讃えるとこもあったし、逆にアルゼンチン戦ではなんか犠牲になったのがファンハール監督さん含め、
ええ、
乱闘事件とかですね
ベンチにボカンと
蹴るからね、はい、試合前だったり、で僕は実は本当ボールをボカンと蹴った瞬間に、いや倉敷さんこれ話したいですねって思ってたところですよね
何を一番話したかったんです
か。いややっぱりもちろんね試合前にいろいろ監督さんがいろんな発した言葉に対してとか、ね、まあイライラっていうところあると思うんですけど、ボールを蹴った選手も含めメッシももちろんリケルメともね親交があって、
はい
はい、ここ何年間か貯めてたものというか、アルゼンチン国民の敵だった人への集団的リベンジと言いますか、
ポジションのね、はいはいはいはい、リケルメのねパフォーマンスね、
いやあれがある意味こうまた一つ心を メッシがね、はい、アルゼンチン国民のなんか心を掴んだ一つだったんじゃないかと思うとこだったん
です、
ね、
あとディマリアもファンハールのこと悪く言ったじゃないですか、はい、でそしたらファンハールが気にして、はい、彼に嫌われてるのは寂しいってコメントしたりとかいろいろありましたね。いや
いやあなたが言うみたいに思ったと思いますよ、まあ、リケルメが言うのは分かります。
そうですね。
だけど、まあ、やっぱりリケルメも本当にね、うん、あの今年結果も出して、
うん、あ僕は副会長として、
そうですね、はい、でそのリケルメを慕ってたレアンドロ・パレデスが元ボカの選手だったり、
パレデス聞いてました ねなんかやっぱりああいうやんちゃな選手がこうシンコヌメロのヌメロのところにいるとアルゼンチンは強いですね。
いやいやいいですね。
あそこがエンソはもうちょっとスタイリッシュな若手でその後パレデス出てくるともうこれ最後の決勝の話になっちゃうんだけど、はい、あこれはさすがにもうきつい相手はきついなっていうふうになりますね。
まあねあの伝統的なと言いますかねあのスリーバックあのトリプルボランチっていうんですかね、
はい、
あのスライドが尋常じゃなかったし、
すごいですね、
はい、さらにあのマカリステル、はい、これもまあ僕はでプレーしましたけどね、今ブライトンであの三笘選手との、
はい、
あのまあ同僚ということで、
ブライトンだと6番のポジションやってるんですよね。
でも彼はお父さんが実は左サイドバックのボカの選手。
あそうなんですか、
はい、実は1994年のアメリカ大会の予選ですね、はい、プレーオフにアルゼンチン回っちゃうんですけど、
はいはい、
その時にオーストラリア戦にお父さんも出てる、
あそうなんですか、はい、調べてみよう、
調べてみよう、はい、この、あのアレックスがこんなに大きくなってみたいんで僕はです、実はですね、石神画伯に、
はいはい
はい、イギリスで出てた時、はい、してますあれね息子なんですよって言ったのを覚えてるんですけど、で、まあ、今回、ワールドカップにも出てあの彼の場合はまあ決して目立った選手ではないんですけど、
いやでもあの20番良かったですよね。
もうボールを失わないですし、まあ、非常にいい仕事をした。で彼も含めて、うん、みんなでリケルメの敵討ちをした誰が追っ始めるんだっていう時に
そうか
あのパレスの、まあ、ボールを蹴ってしまって、まあ、あの決していいことじゃないですね、うん、その後しかも追いつかれてヒヤヒヤすることになるわけですから、でもこれも含めてなんかアルゼンチンのまあ、伝統というかこんなん言うとアルゼンチンを悪く言ってるかもしれないですけど、歴史的にも1960年代、
はい、
ね、ある試合でなんかこう審判にこういうことをしたとか、まあ、コーナーフラッグのところを外してって、うん、あのマラドーナさんも86年でありましたけど、
はい、
実はあのいろんな今までのこう積み重ねがあるんですね、でサッカーやっぱり90分間120分間集中してサッカーするべきなんですけど、うん、その中で何かをこう伝えたいと言いますかね、アルゼンチン国民に、うん、でまさかメッシがあのトッポジージョというね、耳をこうね耳に手を当ててってああいうポーズをすると、
いいも悪いもメッシってこうなんですかベイビーフェイスの象徴みたいなところがあったじゃないですか。でマラドーナさんって常に比較されていてこう対極にいる、マラドーナさんはどっちかというとヒールもできる英雄だったじゃないですか。でメッシがそこになんかだんだん近づいていく、こうカタルーニャで生まれた子だっていうふうにずっと言われていて悲しい思いもしてた。メッシが僕はアルゼンチンなんだ、ロサリオなんだって言ってたんですけども、なかなか認めてもらえなかったのが今回の大会とこのオランダ戦ぐらいから急に僕アルゼンチンが南米っぽくなったなと思ったんですけど、
そうだからそれがいいかどうかね、はい、やっぱり南米っぽくなったとあの喧嘩だったりなんかって時間を遅らせるとか思われるんですけど、実はこうドラマがあって、はい、実は彼らはやっぱりサッカーの勝ち負け以上に何かを伝えたいものがあって、ええ、その方が実は大事で、
はい、
人生にはもっと大事なものがあって、だから勝ちを失ったこともあるんです今まで。
あ、まあ、そうですよね。
でもそのやったこと、例えばマラドーナさんも今でこそ批判されてないですけど、うん、試合前に国歌を歌ってる時に相手チームからブーイングされたことでカメラに向かってこう発した言葉が、ね、口をちゃんとこうあの解読されてっていうこともありましたし、
は
い
は
い、でもそれも含めて愛される要素で、
分かる、
あのメッシがあの行動をすると思わなかった。
なんでメッシってそういうふうに気持ちが変わったというか、そこに原点回帰したのか分かんないですけど、渡井さんなんでだと思いますか。
まあ本当に国を代表してというか国のためにプレーしてた、
うん、
でも今までもしてたんですよね。
そうなんですよね。
だけど、うん、辛かったと思いますよ。
いや僕もそう思うな。
自分は生まれた、まね、国のためにやってんのに、うんうん、誰も評価してもらえない。
本当ですよね。 そのいわゆる全米が泣いた的なね世界がメッシュのために泣いてたみたいなね。
だけどなんか一度クリアにしたかなと、なんかコパアメリカ取ってから、
コパアメリカ大きかったですね、
はい、その後なんかこう一度、うん、そして、まあ、前回大会、うん、あの2014年ですね、
はい、
あのメッシの評価っていうよりもやっぱり他に走ってた選手の評価が高くて、
うんうんうん、
あの決してメッシも活躍してないわけじゃないですけど、
ええ、
やっぱあの時はいくら活躍しても、うん、あの雰囲気は取れなかったかなとは思うんですね。
なるほどね。
でも今大会もしかして2位で終わっても、
はい、
あのみんなから愛されているところは、
うん、
あの変わらなかったんじゃないかなっていうような、
うんうん、
だからそこがやっぱり戦っていく中で、
はい、
あのまあ、周りからも評価されていって、
ええ、
なんか終わってみたら世界中が応援してたと、
うんうんうん、
なんかこう、まあ、今回評価されてるのはもちろんあの優勝した、ね、瞬間にあの人々があのブエノスアイレスのオベリスコに出ていって、
すごかった
ですね、大変な人が出てきて
登っちゃいけないとこまで登っ
ちゃいけないと、はい、もう渋谷も道頓堀もこうやって人は出すんですよっていうぐらい
そうよね
でもこんなに人出ますかみたいな。
確かに、
まあ、よくね魚とかいろんなものがね、
はい、
あのなかなか自分たちの身を守るためにじゃあみんなたくさんで集合体になりましょうみたい な,
な, るほどな
るほど、こんくらい集合体になるんですよみたいな、
ね、
うん、でもあれがねあの一番なんていうか取り上げられてはいるんですけど、
はい、
やっぱりすごく評価されてるのは、
うん、
もちろんあのメッシの生まれたロサリオだったり、
うんうん、
それがアルゼンチンの、まあ、本当にいろんな都市からも、うん、そうやってみんなでああやってお喜びしてる映像、
うんうんうん、
それ以外に世界各国のアルゼンチンと関係ない国が、
ね、
アルゼンチンのユニフォームを着て、
ええ、
あのよかったねやったよって自分たちのことのように喜んで、
うんう
ん
う
ん、ここまでこう何ですかね世界中を巻き込んじゃったことに、うん、
なるほどね、
今回評価ですよね。
なるほどね、うんうん、トルシー出していた、
いやいやすごいと思います、あのマラドーナさんのやっぱり功績っていうのは、
うん、
やっぱりこうアルゼンチンっていう国は僕は本当に大好きですし、倉敷さんも言ってくれて、
うん、
言った人は分かるんですけど、まあ、本当に、はい、あのやっぱりヨーロッパやあのアメリカ大陸でもね、あのもっともっと先進国に比べたらっていうところあるんですけど、
は
い、
うん、
でもすごく人がみんな温かくて、
うん、
あのこういった部分でいい国だって自分たちで言える国なんですね。
そうですよ
ね、はい、
僕はあの今回最後デポル の, あの試合後のコメント聞いて、あ、渡さんがおっしゃっていたことがこれで証明されたなと思うのは、彼はアルゼンチン人だから苦しむのは分かってるんだ、僕らは苦しむ国民なんだって、苦しんで苦しんでもう勝つというのがアルゼンチンのメンタルだから嬉しいよっていうデポール言っていて、あ、渡さんそういえば本当に1対0で苦しんで苦しんで勝つのが好きな国民なんですよとおっしゃってたけど、あ、こういう勝ち方がアルゼンチン人は好きなんだなっていうのが僕よく分かりました。
いやいや、なんか倉敷さんにはアルゼンチンの話をするときに行く年来る年が流れる時にで日本には格闘技があったりお笑いがあったりいろんなものあるんだけど、アルゼンチンっていうのは1990年のゴールを見てみんなで来年も頑張ろうねみたいになる国だったりするんですよと、もしかしたら 7-0 8-0 で勝つよりも、
はい、
あの 0-1 からひっくり返すとか、うん、0-0 から苦しんで苦しんでシュートを30本も打たれたけど8の人差しで勝ったとか、そういうのが好きな国なんですよと
そうですよね、う
ん、でもアルゼンチンっていうのはやっぱり歴史上あの1978年の軍事政権の下でですね、うん、その苦しい中でもみんなすごいストレスの中、
うん、
選手もそうですけど、
はい、
優勝して国民が本当に助かった、
うん、
それからフォークランド紛争の後にね、
はい、
82年ワールドカップは期待されてもすごくつらかった、
そうでした
ね、でもその次の86年であんな勝ち方をして、
うん、
そしてまあ今経済的にもすごく苦しい中、
はい、
アルゼンチンがこの36年ぶりにね優勝したのはまあ、本当にできすぎぐらい、
うん、
でも本当に歴史上人生というのはもう苦しいことがあってそれを何か乗り越えるのにサッカーだけが作ってくれてるのがアルゼンチンでまた本当サッカー熱っていうのは上がりましたしね、
ええ、
まあよりサッカーの国になっていくのかなとは思いましたね。
なるほどね。次回ちょっとまたこの続き伺おうと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
高橋さんでした。